囲碁が薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、明けましておめでとうございます。ちょっとカフが上がってなかったですね。申し訳ございません。薮田秀幸のギャラボイスの時間になりました。まあ、今年お初ということでね、新年明けましておめでとうございます。皆さん、いかがお過ごしだったでしょうか。まあ、ギャラボイス、今年第1回目ということでね、はい、よろしくお願いいたします。昔はですね、花はくれない柳は緑という言葉がございます。まあ去年もずっとこう使っておりましたけどね、非常にこう好きな言葉で、まあこれは時代がどう変わっていこうともですね、自然がいつも通り巡ってくるということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、私たちはとても幸せだということでございます。今日もですね、帯広市は東2条南11丁目1番地にございます FM リング本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。今日もですね、かなえさんに、ミキサーをやっていただいております。いつもありがとうございます。この番組にあててですね、お便りメッセージなどをいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が 0155-24局の6699。こちらまでお寄せいただきたいと思います。早速ですね、お便りをいただいております。メールですね。コーヒー牛乳さん、いつもありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。薮田さん、金谷さん、今日クエスチョンゲストさん、残念ながらいないですね。こんばんは、小麦にお恵みの待望の雪。小麦ばかりではなく、十勝の大地にまとまった景色になるのでしょうか。クエスチョン。今シーズン、秋の景色のままですね。ではコロナに負けず放送ラジオ頑張ってください。お聞きいたします。いただきましたコーヒー牛乳さん、いつもありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。予報ではですね、そこそこ雪が降るということで、市内、20センチ、南側山間部30センチとかね、予報が出ております。まあ、交通障害にね、気をつけましょうということで、広瀬に流れておりましたが、農家にとって恵みの雪ということで、恵みの雪っていうのもちょっとこう、変な感じですけども、小麦、それから越冬させようとしているニンニクとかですね、まあ、防寒剤というかね、断熱材代わりに、雪が欲しかったんですが、いよいよこう降ってくれるかなという感じで、おりますね。まあ、車の運転とかね、歩いて移動される方は、まあ、足元、注意していただきたいな、というふうに思います。まあ、ここ最近というか、まあ、去年からね、引き続き、まあ、いろいろ、あったんですが、やはり、年末年始というと、私の場合、こう、神社のご奉仕が、ずっと続いておりまして、まあ、ほとんど毎日のようにね、神社行ってご奉仕させていただいておりました。あとはですね、まあ、小学校関係の、まあ、昔は表議員って言ったんですけど、それの研修に行ったりとかですね、いろいろやらせていただいておりました。今日もですね、素敵なおはがきをいただきました。ありがとうございます。美金寺さんですね。読ませていただきます。令和3年明けましておめでとうございます。年末年始、雪がなく、生活は楽ですが、 てんてんてん。ニンニクなど心配ですね。いやもう本当にね、ニンニクどうなってるのかなっていう感じですけどね。昨年は、ゲストでいらしたノブさん、真っ黒に塗りつぶされた教科書の話などもっと聞きたかったって、高校生と、これヒデ君ですね、高校生と80代の方をつなぐということはとても大切だと思いました。またちょっとこうね、できれば企画したいなというふうに思います。いつもありがとうございます。それでは今日の1曲目お届けいたします。こちら。エンジェル・オブ・ハーデン聞いていただきました。年末ですね、家電量販店に行ったんですよね。家電量販店ってなんかこう、わかりにくい言い方ですけど、山田電機さんに行ったんですよね。うちの近所にあるんですね。西五条の30何丁目かなんですけど、まあ母と行ったんですけど、すごい品揃えでびっくりしたんですね。まあ久しぶりにこう、電気屋さん大型店行ったんですけど、まあ日用品があったり、家具があったり、中に喫茶店あったりとかね、まあすごい感じだったんですが、その売り場の広さ、それから品揃え、種類、まあそれにちょっとこうびっくりしたという感じなんですが、まあ母と一緒にいたということでね、まあ母が91歳になったんですけど、なんかこう、母と子みたいな気分になって、50年ぐらい前のこう記憶がね、ちょっとこう、湧いてきたんですよね。で、そういう目で、こう、電気屋さんのその品揃えとかを見たら、50年前ってどんなこう、家庭電化製品あったんかなと、いうふうに、ちょっとね、こう、考えてみたんですよね。そしたら、せいぜい冷蔵庫洗濯機ぐらいなんですよね。あって、あと扇風機ぐらいかな。 で、それまでは洗濯機なかったらどうしてたんやろ。で、たらいに水とかお湯を入れて、洗濯板でこすってですよ。で、すすいで絞って、で、絞って、で、物干しにかけたりとかね。まあ、そんなことやってたわけですよ。で、それが、全自動の洗濯機とかね、乾燥機とかできると、もうボタン一つで、その間なんか別の用事をして、まあ、すっごい楽になったなと。で、冷蔵庫ない時代どうしてたんかなっていうと、まあ、氷屋さんがいてですよ。で、木でできた、その、保冷庫みたいなところに氷入れて、どうしてもっていうやつ入れて、まあ、冷やしてたということなんですよね。で、それから考えたら、もう何でも冷蔵庫入れとけば、しばらく物は持つし、まあ、魚とか肉とかね、まあ、いろんなものが、こう、鮮度を落とさずに、ずっといけるということで、まあ、この50年でどんだけ便利というかね、すごいご進歩だと思うんですよね。で、前回、ゲストで来ていただいていたノブさん、言われてましたけど、食べたいもの、美味しいものが、まあ、普通に手に入るし、便利になったし、いいよね、いうことを言われてました。まあ、多分それがイコール幸せということにこうなるんでしょうけど、こう、物に恵まれているということと、幸せなこと、これイコールかなというふうにちょっとこう、ひねくれた感じでね、斜めにこう見てしまったんですけど、まあ、量販店、電化製品がこれだけこう品揃えがあって、華やかで賑やかで、便利で楽になって、で、まあ、その分お金を使うわけですけど、その分収入が増えて、で、世の中そうやってこう回っていってるっていうことなんですけど、幸せ度とその便利、暮らしの豊かさ、まあ、それが必ずしもね、こうイコールじゃないんじゃないかなと、いうふうにちょっと思ったんですよね。で、それはどういうことかっていうと、まあ、健康でない人が増えてるという部分が、やっぱりちょっとこう気にかかるんですよね。で、紀元前400年に、西洋医学の祖と言われる、ヒポクラテスという、お医者さんがおられたんですが、もうすでに紀元前400年ですよ。ということは、2420年前にもうすでにこう言われてたんですが、16の誓いというのがあってですね、その16のうちの半分が食べ物によって人間は健康を損なうということを言われてるんですね。まあその逆もあります。食べ物によって病気が治ると。だから16のその項目があって、そのうちのやつが食べ物に関する話。ということで、まあ、病気で病んでる人がこう、これだけ増えてきた。まあ、我が国のですね、医療費は43兆円を超えてるということで、がんを発症する方も、50% を超えたということなので、いや、果たして、こう、便利な世の中にはなったけど、みんな幸せなのかな、ということをちょっとこう、思うわけですね。で、ここでやっぱり、常識をこう、疑えということが、やっぱり必要なんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、やはりこう自然を見て学ぶということが、まあここに来てね、ちょっとこう折り返し地点ではないですが、まあ必要なことじゃないかなというふうに思うわけですね。で、SNS っていうことでね、皆さんこういろいろやられてると思うんですが、ちょいちょいこう Facebook というのをこう見るんですが、その中に、自然栽培に関する、グループがですね、4つぐらいあるんですね。で、すごいこう登録者数で1万人を超えてるということなんですが、たまに、みんなのこうやりとり、ほのぼのとしたやりとりが基本なんですけど、いいねいいねっていうことなんですが、それをですね、否定して潰しに来る人がいるんですね。私もこう知らなかったんですが、そういう方のことを、あらすというふうに書いて、あらしって書いてありましたけど、そういう方がね、こう、時折おられて、なんかこう、過激な 発言やり取りをね、こうやり取りされてるんですが、まあやはりそこはですね、冷静になってこう自然に学ぶというところが、まあ必要なんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、たまたままあ年末に行った、電化製品の量販店、山田電機さんですけども、そこに行ってちょっとこうそんなことをね、ふっとこう考えてしまいました。まあ、皆さん、こう、電気屋さんとか行ってね、あれこれこう、見たりするのすごい楽しいと思うんですが、昔を知ってる方と、こう、一緒にね、こう、行かれて、まあ、昔と今と、どう変わったのかな、というのを対比しながら、こう、考える時間も、たまにはいいんじゃないかな、というふうに思います。それでは、曲聴きたいと思います。デイブ・コーズ聞いていただきました。まあ先ほどね、そこ自然の話をしましたが、まあ私はですね、帯広市愛国町というところで、自然栽培で、農業をやっております。まあ野菜だとかでそういうものをこういろいろこう作って、自然栽培に切り替えて16年ですけど、通算オーガニックで22年内ですね、まあやってきております。やらせていただいております。まあ過去ですね、この、有機栽培だとか自然栽培、まあ特に自然栽培になってからですが、いろんなところに試験を依頼した経緯がございます。農林水産省の試験場、北農研というのは目黒にあるんですが、まあそちらに、知り合いがいたので、どうですかって言ったら、いや、無理ですね、ということで、あっさり断られております。で、地元にある大学、帯広畜産大学にも3回ぐらい、地域共同開発センターというのがあって、そちらに、どうでしょうね、ということで、お願いをしに行ったことがございます。それも全て断られまして、それから一昨年なんですね、帯広市にはですね、農業技術センターというのが、川西の汽船に、汽船沿いにですね、あるんですが、そこはですね、もう一番こう身近な地域に密着した農業試験、これをやる、帯広市の、施設でございます。 まあ、私は1998年に1年間そこでお世話になってこう研修をさせていただいたんですけどね、その、システムだとか やっておられる内容だとかね、そういうのはあのよく分かってたんですが、そちらにも依頼をですね、あげました。まあ、自然栽培のね、試験をやってほしいということで、まあ、依頼をあげたんですが、それも断られまして、まあ、ことごとく断られていてですね、ちょっとこう、なんかないかなということで、ある方に相談をしたら、じゃあちょっと聞いてあげるよということで言っていただきまして、帯広市のですね、農業技術センターに言ってくださったんですね。そしたら、すぐ、課長補佐さん、係長さんか、電話をいただきまして、ちょっとヒアリングを、させていただきたいので、来てもらえますかということで話をいただいたんですね。で、今までそういうことを言っていただいたことがなかったので、すごい喜んだんですね。で、資料を作って説明できるように、それからプレゼンテーション用の、資料も作ってですね、プロジェクターをやりながら説明しようということで、行かせていただきました。で、まあ、職員さんにね、説明をして、技術の方来られなかったんですよね。それはまた、日を改めてというようなことだったので、ちょっとこう、技術の方もいてほしいなというふうに思ったんですが、職員さん、3人来られまして、説明をさせていただきました。で、まあ多分納得というか理解をこうしていただいたと思うのですが、じゃあ試験を、やっていただけるように検討いただけますかという話になったんですが、ずっととですね、最初から終わりまでできないという、答弁を繰り返されるだけで、もう無理やと。もう早く終わって帰ってくれみたいな、ちょっとそんな感じもしたんですよね。で、そうなってくるとですね、相手の心の内がこう読めてくるじゃないですか。だからどうあってもやりたくないんやなというのがですね、もうありありとこう伺えるわけですね。で、まあ、担当の方3名おられたんですが、まあ、1時間こうやって話をしてもですね、前向きに検討しましょうとか、いや、考えますとか、やってみましょうとか、まあ、そういう、こう、空気が一切こう出ないので、まあ、それをそのままお伝えしたんですけども、でも絶対無理ということですね、と言ったら、そうだとは言わないですけども、いや、わかりました、ということで、まあ、これ以上ね、時間を費やしてもしょうがないな、というふうに理解したので、諦めて帰ります、というふうに、まあ、私の方から言ったんですけども、まあ、そう言ったらですね、ちょっとこう、ほっとされたというか、まあ、そんな感じにこう、読めたんですが、まあ、それぞれの立場があるということで、この自然栽培の試験、これを実施する、あるいは、手掛けると、いうことは非常にこうよろしくないんやなということは前からもしてたんですが、露骨にまあそういうふうにこうなってくるとですね、もうちょっとなんかご了承したいなという気もしたんですが、まあその日はそれでですね、こう終わらせていただいて、で、今度はですね、市役所さんにこう電話をして なんかないのということで、校長課さん、広報校長課というね、課があるんですね。で、これは広報、皆さんに広くこうお伝えをするという仕事と、校長、皆さんの意見を吸い上げるということをされるセクションなんですね。で、そちらに電話すると、ありますということで、市長さんへの手紙というシステムがあるということを言われたので、いや、もうぜひそれやりたいですと言ったら、書式はこれこれこうで、こうすればいけますと。ということを言われたので、早速こうさせていただきました。まあ、するとですね、まあ、出してからすぐこう電話いただいたんですが、年内ちょっとこうご返事できないので、年明け、返事をさせていただきたいと思いますということで、連絡が来たので、まあ、とりあえずは、届いたんだなということで、 まあ、それがですね、どういうこう返事来るか、市長さんどういうふうにこう答えられるのかね、ちょっとこう楽しみにはしてるんですね。で、またこの番組でもですね、その結果、内容はこうお伝えできればなというふうに思うのですが、その文章を考える人もこう結構大変なのかなというふうにこうちょっと思うんですけどね。まあ、そんなね、こう動きをさせていただいております。また後日お伝えできるかなというふうに思っております。それでは曲いきたいと思います。こちら。豊田雄三さんで私の上に降る雪は聞いていただきました。まあ、この詩はですね、中原中也さんの詩ですね。まあ、この歌そのものは私が15の時に聞いた曲なんですけど、50年前に聞いた曲ですね。いい歌でございます。話は変わりましてですね、今、世間を騒がせております、アメリカ合衆国大統領選挙の話ですね。もうほとんど新聞では載らないんですが、載らないというか、載せられないんですね。で、まあ、前回ゲストで来られていたノブさん言われてましたけど、トランプ大統領、極悪人みたいなこうイメージをこう持たれてたんですが、まあ、ゴシップ的に言うとですね、トランプ大統領若い時からマイケル・ジャクソンの盟友なんですね。二人はものすごいご親友だったということで、どちらか一人が死んだら、片っぽ生き残った方はアメリカ合衆国の大統領になろうという固い約束をされてたんですね。で、残念ながらマイケル・ジャクソンは若くして亡くなられてしまったので、その二人の固い約束を履行して、トランプさんが大統領に立候補して、そして合衆国大統領になったという経緯なんですね。ところがですね、 マスコミはトランプ大統領のいい部分は一切報道しないで、悪いところだけをですね、どんどんどんどん報道して、ご確認だというようなこう印象操作をずっと続けてきたということなんですね。で、メディアは一切こう信用しないので、ツイッターでですね、大統領が直接こういろんなことを発信されて言われているということなんですが、ここまで来るとですね、あれ何かおかしいぞということに皆さんだんだん気がついてくるわけですね。で、まあ私たちは国が違って日本におりますので、あんまりこう伝わってこないんですが、現地ではですね、もうほとんど、本当のことを皆さん知ってしまってですね、じゃあなんでバイデンは大統領の就任式をやらないんだとか、まあそういうところからですね、もうだんだん真実がこう漏れてきてるということなんですね。で、まあこちらはですね、日本だから関係ないじゃないかということなんですが、実はこれはですね、中国共産党と民主主義の戦いということで、世界がこの後どっちに傾くかという大事な局面を迎えているということなんですね。で、日本の、マスコミメディアはほとんどこう報道していないので、先日もありましたが、トランプ大統領が俺の票どこやったっていう、こう、ことをですね、脅迫したというフェイクニュースがこう流れておりましたけど、実は今日は1月の6日でございます。で、この1月の6日にはですね、この合衆国大統領の選挙結果、これを発表することになっております。今日は1月6日日本時間ですが、合衆国の場合マイナス14時間なので、明日の朝あたりにはですね、何かこう、大きな動きがあるんじゃないかということが言われております。で、もうすでに合衆国ではですね、中国の、中国企業、大手通信企業上場3社、これが、消えたということで、この後、中国の石油関連、そしていろんな資金関係がどんどんどんどん崩れていくということで、世の中どんな風に変わるのかなということをちょっとこう注目する時期なんですね。で、ほとんど新聞では報道されておりませんが、Twitter とかですね、YouTube ではもうこの情報が飛び交っております。まあ非常にこう、なんていうかな、冷戦以上に激しいこう戦いがですね、水面下で行われているということが今、現在起きて進行中ということなんですね。まあ自由を手にできるか、変な風に新秩序ができるかというところで局面を迎えております。まあほとんどね、報道されないことなので、いろんなこう、探してですね、そういう情報を引っ張ってみられると、だんだん今の世の中の真実が見えてくるということで、現状がおかしいということをちょっとこう思いながらですね、そういうことをされると、新たな世界がまた見えてくるかなというふうに思いますね。まあ、正月明けてね、忙しいかと思いますが、まあ、ちょっとこう暇見てやられたら、とてもこう興味深いことがいっぱい出てくるんで、ないかなというふうに思います。それでは曲の方、いきたいと思います。こちら。
Well, I'm way around train station.
はい、Here my train coming 聞いていただきました。なかなか英語が読みづらいですね。まあ話は変わってですね、もう12月の8日のことなんですが、この12月の8日、これはですね、日米開戦の日だったんですね。1941年になりますけどね。まあ、この時にですね、日本はアメリカに対してですね、宣戦布告、まあ、奇襲攻撃、真珠湾攻撃をしたという歴史的な日なんですね。日米開戦になっております。まあ、これもですね、当時は、ま、ほとんど報道がされていなかったということなんですが、いろいろこう歴史を見ていきますとですね、外交に失敗したとか、書いてあるんですが、大事なことが一つありまして、我が国はですね、合衆国から最後通牒というのをいただいてるんですね。で、これは何かっていうと、もう、俺らの言うこと聞けと。まだもう全部手引けと。いうことなんですね。まあ、無条件降伏と同じなんですが、戦わずして、まあ、なんていうかな、支配下に入れということなんですね。で、当時の大統領、ルーズベルトですが、まあ、このですね、最後通帳、これは春長官という方が出されたので、春ノートというふうにこう言われてるんですが、これの存在を議会に対して隠してたんですね。日本に対してこういうことを出した、したということ。まあ、これをですね、議会に対して、陰徳をしてですね、ただ単に日本は、宣戦布告なしに、真珠湾に、真珠湾の基地に対してですね、我が国の基地に対して卑怯な奇襲攻撃をしたということで、国民感情を煽ってですね、こんな卑怯な日本は叩き潰せということで国民感情を煽ってですね、戦争に突入したということなんですね。で、ルーズベルト大統領はですね、私は戦争をしませんという公約を掲げて大統領になられた方なんですが、世論をこうやって持ち上げてですね、戦争に入っていくわけですね。で、これが12月の8日の日米開戦ということになります。まあ、それからですね、もうどんどんこう長引く戦争、それがこう続いてですね、我が国はもうひどい状態にこうなるわけですね。で、まあ、この時によく言われたのは、歴代の合衆国大統領、戦争はやるもんではない、作るもんだということをこう言われたんですね。まさにその通りなのかな。で、国民さえ、その気になればですね、よし行くでみたいな感じにこうなるということなんですね。で、ひとたびこうなってしまえばですね、莫大なお金がいくわけですよ。例えば我が国であればですね、日露戦争、国家予算の30年分を一気に費やしたということが言われております。で、これがですね、先の戦争になると、120年分かな、国家予算を費やしたということで、すごいお金が動くわけですよ。で、自衛隊員の友人が言っておりましたが、鉄砲の弾一発で何百円、下手したら1000円とかね、普通のライフル弾でも400円ぐらいしますんで、多分兵隊さんの鉄砲の弾1000円ぐらいするんだなと。で、それがもう一瞬でどれぐらい数こう使われるわけですね。まあ、我が国はこう一発一発大切にするということをこの間、元自衛隊員言われてましたけど、それにしてもですね、その国家予算、お金が湧いてくるわけですよ。で、それでも中央銀行がこうどんどんこう国債を買うということでこう行くわけですね。で、まあいろんな企業がこうどんどんこう太っていくということになるんですが、我々庶民はですね、この戦争によってもうどん底に落ちるということなんですね。で、ここでもやはり大事なことは、いかにこの正しい情報を惑わされずに、真実を知って、で、判断をして、自分たちでできることをやるかということに、尽きるのかなというふうに思いますね。まあ、今回、不正選挙、選挙犯罪、いろんなことが言われております。合衆国では、選挙の集計機械、ドミニオン。まあ、これがですね、非常にこう、悪さをしているということが言われております。 我が国にはですね、武蔵という、選挙投票数をカウントするシステム、機械がございます。まあ、これもですね、非常にこう似てるシステムなんですね。ただちょっと面白いのは、世界の名だたるハッカーが集まってですね、ドミニオンとか、武蔵はちょっと出てなかったですけど、簡単にアクセスして解散できるそうなんですね。で非常にこう甘いということが言われております。まあ、どっかこうやっぱり抜けてるんですね。まあ、そんなことで、まあ、明日の朝にはですね、ちょっとまたいろいろ変わった情報が出てくるんじゃないかなというふうに思うわけでございます。メッセージいただきました。ありがとうございます。コーヒー牛乳さんね。はい。あ、はい。わかりました。かなえさんから指示が来ました。今年も野菜の販売楽しみにしています。すみません。画像を送って、はい。画像いただきました。表示。はい。おー、素敵な女性の、これは鉛筆画かな。はい。書いて送っていただきました。コーヒー牛乳さんですね。いつもありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。 聞いて、プロジェクト聞いていただきました。まあ、世の中にですね、調理人さん、まあ、特にトカチはですね、腕の立つ調理人さんがたくさんおられます。まあ、私は野菜を作っている関係でですね、いろんなこう、調理人さんと、まあ、お付き合いをさせていただいておりました。もうだいぶ昔、15、6年前になると思うんですが、当時ですね、イタリアで、若い日本人の、調理人が星のないレストランを一気に三つ星にしたという、とてつもなく、ちょっと変わったシェフがいるということで話題になりました。まあこれ海外で話題になったんですが、その方の名前をですね、堀江純一郎さんと言います。で、こちらにおられる、青年商工会議所の方たちがですね、この堀江純一郎さんをお招きをして、トカチにお招きをしてですね、料理を作ってみんなで、こう、堪能しようという企画があったんですね。で、その時に食材に、うちの野菜を一通り全部、オファーをいただいてですね、提供させていただいたんですね。で、その時、まあ、その堀江純一郎さんなんですが、うちの野菜を、手掛けた途端ですね、これはちょっとこう、癖がありすぎて、すごいぞということで、久々に、とても扱いにくい、食材だということで、職人魂に火がついたということを言われておられました。で、その仕込みをやるのに3日間ほとんど、徹夜状態で仕込みをやったということを言われてました。で、その中の一つに黒カブというのがございます。これスペインでは、割とこう、一般的に食べるそうなんですが、カブだと言いながら、まあほぼ大根ですね。で、皮真っ黒。ゴリゴリで真っ黒。食べると硬くて苦い。とても普通に食べられない、代物なんですが、これをですね、なんという味なのか、食べたことがないんですが、すっごい美味しいものに仕上げられますね。で、今まで、まあ、普通の料理人さんは、いや、もうこれは、まあ、こんな程度が限界だな、ということをこう言われてたんですが、この堀江純一郎さんは、この扱えない黒株をですね、すごい料理にこう変えられたということで、その時にお聞きしたんですが、どうされたんですかって聞いたら、詳しい話はされなかったんですが、全部で工程が7つありました。ということをこう言われてました。まあ、塩で押したり、酢でこう締めたりとか、まあ、いろいろあったんだと思いますね。火の入れ方だとか、香辛料の使い方だとかね、あったと思うんですが、まあ、そういうふうにこうやったということなんですね。で、これ、多分、私たちのこう、常識ではですね、想像もつかないような、調理方法、この方は、それを駆使してこうやられたんじゃないかな、というふうに思うわけですね。で、その方は日本に帰ってこられてですね、東京の都心で、レストランを開店されて、すごいこう、なんですかね、人気店で、なかなか普通の予約が取れないようなレストランだったらしいんですが、ある日突然、奈良県の、割と、静かな田舎町で、レストランを開店されて、まあ、移転されたんですね。で、今もこうやっておられます。多分、お弟子さんたちはいっぱいいるんじゃないかな、ということなんですが、堀江純一郎シェフ、これ調べるとこう出てくるんですが、ヨーロッパではですね、すごいこう、田舎で何もないような街に、突然すごいレストランがポツッとこう、あったりするということなんですね。何もこう、都心にだけいい店があるということじゃなしに、その土地、町、田舎、その文化を大切にしながら料理と共にということを言われてました。やっぱりこの方はちょっとこう言われること、考えることが違うんだなと いうことで、多分自分がやりたいような仕事を未だにこう、探求心を中心にこうやられてるんじゃないかなというふうに思うわけですね。もう年齢から言うと、まあ中堅以上の年齢だと思うんですが、まあ未だにそういうことをやられてるんではないかなというふうに思うわけですね。で、まあ奈良県に行くことはほとんどないでしょうけども、まあ久しぶりにね、もし会える機会があればですね、お会いしてこういろいろこう話を聞いてみたいなというふうに思うわけですね。で、当時、私が作っていた野菜と今の野菜、ずいぶんこう違ってきてると思うんですが、ちょっとこう連絡を取ってですね、一回こう食材見ていただきたいなという気もちょっとこう起きてきておりますね。まあそんなやりとりもちょっとこう楽しみの一つでもあるのかなというふうに思っております。それでは、今日最後の曲になります。お届けしたいと思います。こちら。はい、武蔵野タンポポ団で悲しい気持ちで聴いていただきました。そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、昨年年末ですが、しめ縄作りもなかったし、お汁粉の配布もなかったので、まあ、ちょっとこう年末ね、時間が空いたということで、長年こう懸案だったんですが、自分のこう部屋を片付けました。まあ非常にこうスッキリした状態でね、気の流れが変わって、なんかこう頭もスッキリしてきたかな、ということで、もっと早くやりゃよかったなと、後できっと思うんやろうなと思いながらこう、やりましたけどね、やれてよかったなということでございます。で、まあ正月はですね、久しぶりにこうパーティー料理をこう作ったりして、こう自分のこう手さばきの良さにですね、ちょっとこう、ええ感じやな、ということで、自分のことが好きになりましたね。あと、神社の神事があったんですが、宮司さん来られてですね、年末の時は宮司さんが進行されたんですが、元旦の、最短さんの最短祭の時はですね、宮司さんがこう、目配せをされて、あんたやりなさい、みたいな、こうちょっとこう合図があったので用意してなかったんですが、司会進行をですね、やらせていただきました。こう間違えるとこう非常にこう大変なんですけども、まあ、笑いで済まされるのかもしれないですが、間違えずにですね、 その工場とかですね、順番、まあ、それがこう育てゆえて、ちょっとこう自分で、ああ、よかったな、ということで、あ、できるわ、っていう感じがありまして、またこう、ちょっとこう自分のことが好きになりましたね。まあ、年末から、ちょっとこう、いいことが続いておりますね。今年はまあ、いいことがたくさんあるんじゃないかな、という気がしております。ラジオを聞きのあなた。まあ、今年ね、まだ始まったばっかりですが、なんかこう、幸先いいぞという感じで、皆さんにもいいことがたくさん来ますように、お祈り申し上げております。来週は、シンプルライフ友達の時間でございます。次の私の、放送は、今月の20日ですね。再放送は今度の日曜日の午前10時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。